78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部地域食物科学科の三木武雄准教授にお話を伺います。三木先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。生命環境学部の三木です。
三木先生は地域食物科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されていらっしゃるんでしょうか。
基礎的な科目から順に申し上げますと、共生科学入門、基礎生化学実験、食品保存学、食品製造学実験などを担当しております。で、大学院地域環境マネジメントコースでは生物生産環境適応学特論、ちょっと難しい名前なんですが
です、ね、
を担当しております。
そういった授業を受けた学生さん、研究室に入ってからはどのような研究を行うんですか。
現在地域食物科学科では4年生、すなわち学部の最終学年にあたる学生になるんですが、学科内にある6つの研究室に配属されます。でその後卒業研究を行っております。で、私の所属する食品製造学研究部門で、私が指導しております学生は、一例としまして酵母のアミノ酸酯化に関する研究ですとか、特殊細胞外タンパク質の、タンパク質遺伝子の取得でありますとか、パン製造に適した新規酵母の取得に関する研究、様々あるんですが、いずれも酵母を軸とした研究を行っております。
酵母はまだわからないこともたくさんあるっていうお話を先週も伺いましたもんね。
はいはい、
学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されている方が多いんでしょうかね。
はい、平成28年度の実績を見ますと、卒業生の就職先としては企業、特に全国の農協関係が多いんですが、とか食品関係の企業に就職される方が多い、でやはり食に関連した就職先を目指して勉学しているのではないかと考えています。ただ公務員や大学院進学者もおよそ半数いますので、全員が食品関係企業のみを目指して勉強しているとはちょっと言えないのかもしれません。
半数もいらっしゃるんですね。
そうですね、
やはりこう研究者としてやっていきたいという、
まだまだ、キャリアを積んでいきたいということだと思います。
先生はその山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さはどういった点に、あるかなと思われてますかね。
はい、生命環境学部は、これまでご出演いただいた先生もおっしゃっておりますが、これまでですね、研究方法に準じて区分されてきました理系と文系ですね、これを混然一体化したという点で、この学部が特徴的であるということです。
はい、
で入学時、学生たちはさまざまな目的意識を持って入学してきますが、学年が進行しますと講義等で他学科の学生と話をする機会が増加します。これによって、自己と他者の考え方の違いを認識しやすくなることや、社会に出て活躍するために必要な知識がいかに多いかなどを体感できる点で生命環境学部は優れていると思っております。でまた個人の知識欲の高さに依存しますけれども、学部内の幅広い学問領域を展望できるようになるのではないかというふうに期待しております。
そうですよね、理系と文系、その両方の学生さんと、
そうです、
ね、触れ合えるっていうのがいいですよね。
はい、なかなかないと思いますね。
さあ、そしてリスナーの皆さんからご質問もいただいてます。中央市シャインマスカットさんから、先生は酵母の研究をされているそうですが、発酵食品は体にいいと言われていますが、酵母は医療でも注目されているんでしょうかというご質問です。
はい、発酵食品ですね、最近大変流行しているというか、流行っていますね。医療で注目されているかということですので、それについてお答えしますが、酵母そのものがですね、医薬効果を発揮することはまずないと言って差し支えないと思います。 ただ酵母はまあ微生物にもかかわらず人間と同じ真核細胞構造という構造を持っていますので、両者とも似たような生命維持活動を行います、
はい、
でさらに何らかの環境変化、まあ、すなわちストレスですね、ストレスが細胞にかかるとやはり似たような防御反応が両者に見られます、でこれをですね細かいレベルで調べていくと、両者の類似性がですね、まあ、おぼろげながら浮かび上がってくることがあります。で先週もあの大角先生のオートファジーについて触れましたけれども、まあ、これに関係する DNA、まあ、これはまあ遺伝子と言い換えますが、は高等動植物を含むほとんどの真核生物ですねに存在しておりまして、まあ、これからさまざまな病気の原因なんかが明らかになってくるのではないかと期待されているところです。でまたこの他にもバイオ医薬品の製造なんかにも酵母は使用されておりますので、まあ、こういった点で医療と深い関係にあるというふうに考えております。
面白いですよね、人間とその酵母微生物が、
サイズも違えば ね多細胞と単細胞で、まあ、全然構造も違いますので、構造というかその生活スタイルも違いますので、まあ、それがあの同じようななんていうんですかね、こうシステムで動いてるっていうのはかなり驚異的だと思いますね。
そこから分かることがこれからたくさんありそうですよね。
だと思いますね、はい。
三鷹市の牧江さんからは、酵母はいろんな種類があるそうですが、例えばパン酵母で作るビール、ビール酵母で作る味噌など意外な組み合わせでさらに美味しくなるなんていうことはないんでしょうか。
はい、大変面白いご質問だと思います
ね。夢がありますよね。
あの私もですね、実際にあの日本酒製造用の酵母を使って、パンを作ってみたことがあるんですが、
はい、
残念ながらうまく膨らまずにですねちょっと失敗をしてしまったという経験があります、
うん。
でまあ、ただ酵母の種類も、まあ、これまで見つかっていない未知のものも含めますとですね、かなりの数が存在すると思われますので、まあ、もしかしたらパンもビールも両方ですねうまく作ることができるような酵母も、まあ、この先見つかってくるんじゃないかなというふうに期待しております。
これ見つかってほしいですね、
面白いと思いますね。
ありがとうございます。ではですね、最後になりますがリスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい、桃栗3年かけ8年とよく昔の人からは言いますが、これはですね、木を植えてからようやく実がなるまでにかかる時間を言い表したものです、うん。まあ、これと同様に人間も学び成長するためにはやはり時間が必要です。で下手をするともしかするとですね、一生勉強は続くかもしれません、うん。で山梨大学生命環境学部は、まあ、4年間という短い期間ではありますが、成長しようとする皆さんにとってですね、良き土であり水であり空気であり太陽でありたいと考えています。将来皆さんと学びを共にできることを期待しております。
素敵な表現ですね。先生2週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日放送したもの、これまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後番組のブログから聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。さあ今週は地域食物科学科三木武雄准教授にお話を伺いました。山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もお楽しみに。